第2章。
失敗しただと？一体何をやってる？
大柄のいかめしい表情の男がそう大声で叱責した。さして広くない執務室の中、彼の前で媚びを垂れているのは一人の女だ。やや小柄でほっそりとしていて、長くて綺麗な髪を一つに束ねている。若さゆえのみずみずしさを全身にたたえていて、それでいて豊満な額には通り過ぎるだけで健全な男性なら思わず目を奪われてしまうほどの確かな魅力があった。ごめんなさい、仕掛けは万全だったの。でもどうしてか起爆しなくって。
バカな、そんなことが勝手に起こるものか。不手際があったか、邪魔されたかだ。
そう言いながらビルドは苛立ちを隠そうともせず、レシカの前をどしどしと大股で行ったり来たりしつつ考えを巡らせていた。
不審な様子はなかったのか？
それが。
どうした？言ってみろ。
ビルドが促すと、彼女は恐る恐るといった様子で確信を切り出した。持ち去られていたの。
なんだと？
仕掛けたはずの爆弾が確認しに戻ったらなくなっていたわ。驚きとともに彼女の発言を理解すると、ビルドは深刻な表情でしばし思案した。どういうことだ、この俺の計画を知っている者がいる。一人なのか、それとも。
いいだろう、それならそれで。こちらにも考えがあるからな。
どうにかなるのね。ビルドが失敗した計画の件をさほど気にしていないように見えたので、意気消沈していたレシカは表情を明るくする。ビルドは応用にうなずいてみせた。そうだ、どうにかなる。俺の計画を邪魔しているのが誰かは知らんが、それは俺じゃない。
ああ、目に物見せてやるさ。
ああ、さすがね、ビルド。レシカがそんな風にして彼をおだててみせる。にやりと微笑むと、彼はいつものようにして自らの展望を語り出すのだった。
アーキテクトたちのやり口にはもううんざりだ。俺たちの労働からさっくりと上前だけ搾取しやがって。今に見てろよ、俺たちに賛同する奴らは増えてるんだ。
たくましくて精力的な顔つきをエルメデを支配している者たちへの敵愾心で歪ませながら、ビルドは力強く気を吐いてみせた。エルメデを支配しているアーキテクトたちの先民的で優雅な暮らしぶりはどうだ。日々公安で労働する者たちと比べればその違いは明らかだろう。やっぱり実行するんだ。
楽しみだろう。
目を輝かせてレシカが問うと、ビルドは彼女の頭に手を置き撫でてやりながら、当然だろうというふうに答えた。心地よさそうに目を細めるレシカを軽く抱き寄せる。すでに次の手は打ってあるのだ。彼は企みが表面化するのを想像してにやりと口元をつり上げた。 エルメデの労働者たちの日々の勤務を円滑に処理するための組織、港湾労働組合では、今日も雑多な業務が粛々と行われていた。3階建ての赤レンガの建物。広々とした部屋を貫いて、何列も並べられたテーブルに座った職員が、廉価でありながら使いやすいコンピューター端末に向き合い、手慣れた様子で作業をしている。ニコルはその光景を見るともなしに見ながら、第三課のある最上階へと階段を上っていった。長い廊下、他の執務エリアとそれとなく隔離された一角がある。ここを知っているのは別段限られた人間というわけではない。ただその仕事の内容に若干の秘匿性があるだけである。木を隠すのは森の中がいい。その典型的な例であると言えた。ニコルがフロアに顔を出すと、いつもと同じようにしてヨルテがそこにいた。何の変哲もない作業服を着て、彼の風貌もまた雑踏に紛れてしまえば探すのに戸惑うような、一人の特徴のない中年そのもののようだ。そんな彼が顔を上げるとにこやかに迎えてくれた。
終わったかね。
はい、何も問題はありませんでした。
そりゃよかった。
うんうんとうなずきながら、彼はニコルがカバンから取り出してテーブルに置いた爆発物の方を軽く一瞥した。
で、誰の仕業なのかね。
調査中です。ただ街中にもすでに関係者がいる気配がします。
そりゃ困ったね。どうも。
はい、私もそう思います。
会話が途切れた。ヨルテはしばし思案するようにしていた。その表情からニコルはふと質問を試みた。
何か心当たりがあるのですか。
そんな意外な質問にヨルテは驚いたような表情でニコルを見返してみせる。だがニコルが彼の方から目をそらさず、続きを期待しているのを感じ取ると、おもむろに言葉を続けた。
あるよ。君には話していなかったが、ビルドという男だ。別の用向きで組合にもよく来ていた。
別の用向きですか。
ああ、特に資金面でね。労働者たちの待遇を向上させるための互助会のようなものを組織したいと言っていた。
ニコルはその話題と今テーブルの上にある爆発物との関連性を考察しながら、言葉を選びつつ返してみせた。
それで彼は
どうなったと思う？
ニコルはため息をついて顔を伏せた。つながりは明白だ。ある男が真の目的を隠して資金を集め、そして自らの横島な野心を満たすために行方をくらませたのだ。その輝かしい成果の一端がここにあるというわけである。まったくもって許しがたいことである。
足取りはたどれなかったのですか。
非難とも苛立ちとも取れるニコルの口調に、やれやれといった表情で苦笑しながら、ヨルテは肩をすくめてみせるのだった。
彼らはすでに少数ではない。手引きをしている者たちがいるんだよ。
まさか、ここはエルメデですよ。
そのまさかが起こりつつあるのだ。だから君に
引き続きの対策を依頼したい。
いつになく厳しい表情でヨルテが彼の方を見ているのに気づくと、ニコルは居住まいを正した。
もちろんです。任せてください。
期待しているよ。そうそっけない風に答えるものの、それがヨルテの流儀なのだと知っているニコルに動揺はなかった。
銃の携行を許可する。
了解しました。
おもむろにすでに用意してあった分厚い封筒をヨルテが机の引き出しから手早く取り出すと、ニコルに手渡した。ニコルはそれを受け取ると何事もなかったかのようにカバンの中に押し込んだ。
ではエルメデの繁栄のために。
ニコルが第三課正式の敬礼をすると、ヨルテも端末に目をやりながら応じてみせた。その非日常的なやりとりに何となしにおかしさを感じつつも、ニコルは彼の前を辞すと再び長い廊下を折り返して外へと向かった。彼のカバンにあった爆発物は今度は拳銃となっている。その事実が重量感を伴ってニコルの警戒心を刺激していた。組合の建物を出て大勢の労働者が立ち働いている区画に戻ると、ニコルはアサインしておいた本日分の業務に参加しようとした。だが見逃すまでもなく、大通りの一角に近づくに従って、いやおうなく耳に入ってくる騒動があった。何事かと近づいて確認する。何人かが路肩に積まれた木箱の上に乗り、大声で周囲を先導しているのだった。
エルメデの労働者諸君、アーキテクトたちの横暴を許してはならない。日々疑問もなくただ働いている君たちはそれでいいのか。
叫んでいる者たちは一体どこで習得したのか、なかなかのアジテーターぶりを発揮している。周囲を囲んでいる労働者たちは今のところそんな彼らの様子を退屈しのぎに、うさんくさそうに、あるいは物珍しそうに眺めているだけのようだった。デモを行っているメンバーたちとニコルは特に面識はない。だがヨルテとの会話を合わせて考えれば、彼らこそがビルドの一味であろうことは明白だった。散発的な行動のようにも見える。エルメデの風土を考えれば、彼らのやり方は支持を集められないのではないだろうか。だがそうした油断がどんな事態を招くかわからない以上、安易に感化するわけにもいかなかった。
アーキテクトたちは我々労働者が生み出した生産品の売却額を不当に搾取しているぞ。その具体的な証拠を見たくないか。
周囲の労働者たちにざわめきが広がっていく。彼らが日々加工して輸出している生産物に関わる具体的な話に興味を惹かれるものが出てきたのだ。反応に気をよくした語り手はさらに勢いづいて、聴衆を飲まんとばかりに意気揚々と言葉を続けた。
アーキテクト側が管理するエルメデ中央銀行の関係者から我々が秘密裏に入手した情報がある。対外貿易による収入額が我々の知っている規模と大幅に違うのだ。
なんだと、どういうことだ、というふうに労働者たちに疑念が広がっていくのを感じて、ニコルは若干の動揺を隠せなかった。銀行の内部資料から情報を不正に得られるというなら、彼らは予想以上に情報収集能力に長けているのだろう。いい筋だ。
その情報は確かに彼ら労働者たちに知られて好ましい類のものではない。今から取って返してヨルテに報告した方がいいだろうか。
なんだって、俺たちの労働の対価は正当なものじゃなかったのか。
そんなことは許されないぞ。そうだそうだ。
今や聴衆の中からも彼らのアジテーションに呼応する者が現れ出していた。そうした同調者をよく観察すると、自然にそうしているというよりもあらかじめ仕組まれた偽装の同調のようにも見える。周到な工作じゃないか。基本的に平穏なエルメデにおいてこれほどの騒ぎを急に起こす手腕にニコルはむしろ感心していた。ふと先導者の一人と目が合う。当然向こうも聴衆を観察しているだろう。ニコルは慌てて何事もなかったかのように無関心な聴衆を装うと、その場から離れていった。さらに困ったことになった。問題の騒動から距離を置くように離れたは見たものの、その彼の動きを阻むかのように、先日すれ違ったあの女が現れたのだ。何かの間違いではない。明らかに挑発するような視線でこちらを見ている。思わず手のひらに汗が浮かぶのを感じた。
先日はどうもお世話になったわね。そんな風にして堂々と話しかけてくる。応じないわけにもいかない。
なんだよ、世話って何のことだ。
思わずそうして回避しようとするも、目の前の女は追跡してくる。
とぼけないでね。私がせっかく仕掛けた装置をあなたが解除した。
言うじゃねえか。いいのかよ、バラしちまって。
ニコルはそんなあけすけな彼女の態度に焦りを感じていた。どういうことだ。もはや自分に対しての彼らの秘匿性は必要なくなったということか。なぜだ。
私たちはすでに行動を起こした。もはや止めることは不可能だからよ。
目の前の女はニコルの疑問を読み取ったかのごとく自慢げにそう言った。
行動？一体何をした？高架鉄道の爆破なら失敗したくせに。
あれは単なるデモンストレーション。実際にはね、インパクトの問題よ。
インパクトといえば、目の前の女の体にもインパクトがあった。ニコルを、ではないのだろうが、まるで挑発するかのように、魅惑の死体を見せつけるような服装をしている。美貌は言わずもながだが、ほっそりとしていながら、出るところは出ている。抜群のスタイルだ。ニコルは、はっきりとした苛立ちを感じながら、同時にそれが目の前の女がビルドのものであるという歴然とした事実に起因していることに気づくと恐怖した。
俺のバカめ、任務だ。任務を完遂しろ。彼女のみずみずしい太もも周辺をさまよっていた視線を強引にそらす。ビルドめ、会ったことはないが、恐ろしい爆弾を使わしてきやがる。油断のならない敵だな。
なるほど。じゃあ、もう隠さないわけだな。お前たちは、いろいろと。
レシカよ。エルメデは変わるわ。あなたたちは、ただそれを黙って見ているのよ。
はあ。俺はニコル。俺は別に何も変わらなくていい。今のここが好きだがな。
アーキテクトの犬だもの。 あなたは。長い髪をさっと手で払いながら、彼女はそんな風に言い捨てた。まるで目の前に立っているニコルにも、彼が守ろうとしている日常にも何の価値もないと言わんばかりである。尺に触る女だった。
じゃあなぜ俺になんぞ会いに来た。
別に爆弾のお礼がしたかっただけよ。勘違いしないでね。そう言ってひらひらと手を振ると、彼女は彼のことなどお構いなしでスタスタと歩いて行ってしまった。なんとなく彼女の後を追いかけていったというわけではなく、あることを予測したからなのだが、ニコルが遠くから監視する中でその通りのことが起こっていた。おそらくはデモ騒動はその他の場所でも同時並行的に行われていたのであろう。町のそこかしこから集まってきた少なくない聴衆たちが広場に集結している。そしてその中央、一味たちに囲まれるようにして立っている男女、レシカに、そう、あれがビルドか。初めて見るその精悍な容姿と表情に、ニコルは腹に力を入れて向き合った。ここで蹴押されてはならない。踏みとどまらなくては。先ほどから散発的に行っていた内容を繰り返すようにして、彼らは効果的に聴衆を扇動していた。中央銀行の関係者から得られたという具体的な証拠、エルメデの貿易の収益が実際よりも極端に多いという話題の持つ力が、そしてビルドとレシカという二人の際立った存在感が、エルメデの労働者たちの心を日常から非日常へと引き寄せていく。ニコルは思わずはがみした。ふとビルドがニコルの方をはっきりと見た。遠くではあったが、お互いに視線がぶつかったのをはっきりと認識する。いまいましそうに顔をしかめたニコルに対して、ビルドはといえば口元を大きくつり上げ、応用に笑ってみせるのだった。ニコルはその勝ち誇ったような笑顔に嫉妬した。彼の表情は雄弁にも語っていたのである。どうだ、いい女だろう、と。エルメデの騒乱が既成事実化していく中で、ニコルは視線の先にいる男と不可避の運命で結びつけられたのを感じた。